ボイスレター7月号、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。一年のうちで半年が過ぎました。この半年間さまざまな事件が起きましたね。今回は3つのことをお話ししたいと思います。まず最初は社会に起きている悲しい事件であります。去る5月28日川崎でスクールバスを待っていたカリタス学園の子どもたち、そして保護者が突然襲われて2人が亡くなり、多くの子どもたちが怪我をいたしました。それから1週間後、今度は元農林事務次官の人が40代の息子のこの家庭内暴力、いろんな経緯があったんでしょうけれども、このことを憂えてですね、息子に手をかけた、命を奪ったという事件が起きました。さらに間もなく大阪の吹田市で、交番が襲われてですね、警察官が殺害されました。これらの一連の事件は、加害者は、心に病があったのではないか、それから引きこもりが非常に長かったというニュースを聞いております。皆さんいかがでしょうか。この引きこもりのニュースも6月はたくさん出ましたね。高年齢の引きこもりの数が61万人、50歳以上65歳ですか。その前、斉藤玉城医師によると、40代、30代、40代の、その引きこもりの人は150万人ぐらいいる。わからないけれども、隠れている、社会には出てこない引きこもりの人たちを数えると、玉城医師は200万人いるのではないか。そんなことを話しておりました。で、これはですね、私の考えですけれども、この家族に全てが重荷がかかっている、負担がかかっていると私は思うんですね。例えばその何ですか、農林事務次官、元農林事務次官の家庭でも息子さんの心の病、家庭内暴力では相当悩んだと思います。10年15年でしょうか。そしてそのカリタスの事件を聞いて、うちの息子があのような事件を起こしたら大変なことになる。それなら、一層自分の手で、息子を処分しようというか、片付けてしまおうと、大決意をして、一段決意をして、残念ながら悲劇を生んだのではないかと思っております。こういう問題をですね、じゃどうしたらいいか。病院に入院させればいいじゃないかと、多くの人たちは思うかもしれませんがですね、簡単に入院させてくれないんです、今はね。例えば、家庭内暴力だから、この子は問題があるから入院させてくれと言っても、なかなか入院できない。それは吹田市で警察官を殺した若者も精神的な障害を持っていたとありますけれども、そんなわけで簡単に入院治療できないんですね。で、そのような悲劇を防ぐためにはどうしたらいいかというと、悲しいかな、現状では、警察の手を借りるしかないんです。で、警察に電話しますと、私どもは民事不介入なんですと。一般的な夫婦喧嘩とかですね、親子喧嘩で警察が出るわけにはいかないんだと。で、暴力で、殴ったとかね、傷害事件と。だったらば警察が出ることはできるけども、民事事件には関わらないということでありますね。ですから、農林事務次官が息子を警察に訴えるとしたら、もう自分が殴られたとか蹴られたとかって訴えれば、それは警察が出てきて一時期保護はするでしょう。 しかし精神鑑定したからこの人は重たいからといって簡単に入院はさせてくれないんです。もう病院、精神科の病院は満杯ですからね。それは結局は家族の負担になってしまう。父親や母親が、あるいは兄弟が関わらざるを得ないというのが残念ながら実態なんですね。本来ならば社会でみんなで優しく社会で寛容を持ってみんなで関わってやろうということが理想なんですけれども、そこができないのが現状であります。これが一つ。二つ目です。6月28、29と大阪では G20、首脳20カ国会議が行われました。で、その、まあ、これは G20 が日本で初めてやったとか、まあ、マスコミはお祭り騒ぎをやりました。私の言葉で言えばね。で、ところが、そのお祭り騒ぎで喜ぶことのできないニュースが後から入ってきましたね。あまりマスコミでは取り上げませんでしたけれども、6月28日の夜、ディナーショーがありましたね。安倍総理主催のディナーショー。そこで安倍総理はこんなことを言ったそうです。大阪城が目の前にあって、大阪城は、まあ、世界に誇る建築物であると。ただ一つ、大きなミスをした。で、それは、エレベーターを作ったことであると。まあ、こういったと報道されております。私も、インターネットで見ました。読みました。皆さん、いかがでしょうか。大阪城にエレベーターを作ることが、最大のミスなんでしょうか。大阪城は1931年に初めてこのエレベーターができて、97年、今から約20年前に8階までのエレベーターが完成したそうです。で、安倍総理は1階からですね、7階あるいは8階まで歩いて登ったんでしょうか。登ってないと思いますね。これは、このバリアフリーの立場から言うと、全く逆行していますね。いわゆるユニバーサルデザインとか、最近はインクルーシブとか、まあとにかく障害のある人も高齢者もみんなが参加できる自立と社会参加ができるのがこの目標のわけでありますが、エレベーターができたのが最大のミスだなんていうことはとんでもない失言だと私は思います。どうしてか。これは、安倍さんが私原稿を書いたかどうかはちょっと信じられません。まあ自分で書いたらとんでもないことなんだけど、スピーチライターがいて、まあとても忙しくて安倍さん前もって読んでられなかったんじゃないでしょうかね。で、スピーチライターはちょっとしたユーモアのぐらいのつもりで、このエレベーターを作ったのが最大のミスだ。豊臣秀吉が大阪城を築いたのに、近代文明のこのエレベーターを入れたというこのアンバランスを言いたかったのかもしれません。かもしれませんけれども、現在では全く逆行する。まあ、乙武さんも悲しくてやりきれないと、ツイッターで書いてるそうですけれども、じゃあどうしたらいいか。私はね、あれを聞いてこう思ったんだ。安倍さんは全く逆のことを言えばよかった。皆さん、大阪城をご覧になりましたか？大阪城は豊臣秀吉が今から500年も前に建てました。でも、誰でもこの大阪城を見学できるようにエレベーターをつけました。これが日本文明、文化の誇りとするところであります。こう言ったらですね、問題はないんですね。で、障害者のことを忘れてんですよ。エレベーターを作ったことが最大のミスだなんていうのは、視覚障害者、それから特に足の不自由な人、車椅子の人、高齢者、こういう人が8階までね、エレベーターなかったらどうやって歩いて上がりますか、ということを忘れてんですね。だからユーモアのつもりで、ジョークで言ったつもりが、多くの人たちに心の傷を与えているということを安倍さんには十分に反省してもらいたいと思うし、もっともっとマスコミはね、その思いやりの立場からね、寛容の立場からやっぱりしっかりと書いてもらいたいなと思いました。 私はこんな経験をしたんです。今から約15年前、宇都宮でパーティーがありました。宇都宮市とニュージーランドのマヌカウ市では姉妹都市をやっております。最近交流が少なくなりましたが、当時ですね、その15年前に視覚障害、たくさんの視覚障害者がマヌカウからやってきました。他の障害者も来ました。でグランドホテルというところで、夕べの集いがあったんですね。何百人でしょうかね、たくさんの人たちが集まりました。宇都宮市長ももちろん来ました。でマヌカウ市長が、こんな、スピーチをしたんですよ。忘れられませんがね、皆さん、日本のこの宇都宮とマヌカウ市は姉妹都市を結んでおります。これは素晴らしいことです。そして私たちマヌカウ市の人たち、市民も今日は招かれて本当に楽しい時を持っていますが、私はこのディナーパーティーで最も歓迎すべき人が今日招かれていることであります。それはこの中に多くの障害者がいらっしゃるということです。この障害者の皆様こそ私どもマヌカワ市の市民にとっては最大の喜びであります。そして私は最高に彼らを誇りに思っていますと、こういうスピーチをしたんですよ。まあ一体ね、どれだけの人たちがそのスピーチに、心動かされたか、まあ、わかりませんけれども、私はね、感動しましたね。そういう見方をする、まあ、障害者も来てるな、ああよかったな、で終わりじゃないんですね。この弱き小さなもの、社会的弱者である障害者を、まあ、最大限に歓迎した、まあ、持ち上げたとは言いませんけども、とにかく誇りに思うと言えること、これはやっぱりニュージーランド、あるいは欧米の文化の中での考え方であるんですね。これに比べて安倍総理の最大のミスはエレベーターを作ったことだという、この違い、食い違いはいかがでしょうか。まだまだ安倍さんは、まあそれは現行では障害者はとっても一人一人は尊重されなければならないとか、命の尊さとかね、沖縄に寄り添うとか、原発に苦しむ福島に寄り添うとか、寄り添うと言ってますけども、名ばかりで、実際には行動が伴っていないと言わざるを得ないと思います。はい、最後です。参議院選挙です。マスコミでは、つい最近まで、まあ、6月19日の党首会談まで、安倍総理は衆議院を解散するのではないかと、囃し立てましたね。その理由、一番目、自民党の多くが衆議院を解散すれば、ダブル選挙で、絶対勝てると。衆参両議院とも3分の2を確保して、憲法改正をやろうではないか。安倍さんにご機嫌を伺って、そうすれば4年間あるから、2023年ですか。まであれば安倍さんもう1期、総理大臣4期目や、4選をしてはどうかというご機嫌伺いの声が強かったし、衆議院の選挙、皆さんも、もう1回勝ち残れればという気持ちもあったんでしょうね。でも私は、結局は衆議院の解散はないと思ったんです。どうしてか。2年前に覚えてますか？希望の党、小池百合子さんが2年前の衆議院、突然解散した衆議院で希望の党というのを立ち上げました。ところがこの3つの発言で希望の党が絶望の党に変わりました。まず1つ目は、まあ、支持率はね、国民の支持率は自民党を超えて、支持率 30% あったんです。自民党が 29%。このままでいけば、希望の党が、自民党を破って、第一党になるのではないかとさえありました。ところが、小池さんは、民主党、国民民主党の人たちが来たからって、皆さんを入れることなんてのは、さらさらないわよ、とこれ言いましたね。 から細野豪志が総理大臣経験者には入ってもらうのは困ると言いました。もう一人長島さんだったかな、この人が今回の選挙はまあ前哨戦だと、次の選挙で政権を 逆転すればいいんだと、この三つの発言で希望の党がシャボン玉のごとく泡となって消えてしまいました。そしてその衆議院選挙です、まあ立憲民主党枝野さんが頑張って、議席を多く獲得しましたね。で国民民主党もそう、もう寂しい、希望の党もどこ行ったのやら、これが2年前の衆議院議員だったんです。まあそれは現実問題で、私がね目をつけたというか注目したのは公明党だったんです。公明党は大反対したんです、安倍総理に。衆議院選挙はやらないでくれと、そんな急にやったらば支持者、まあ、創価学会が主だと思いますが、大変なことになるから準備ができてないから衆議院解散は反対だと安倍さんに強く迫りました。ところが安倍さんはこの際消費税をやるかやらないかを論点に選挙をやるぞと言って解散したんです。その結果自民党は284議席、まあ、前回とほぼ同じぐらいの数を取ったんです。ところがですね、まあ美味しかったのは立憲民主党でしょうね。国民民主党、まあ元民主党も、まあ落ちました。一番ダメージを受けたのは、私が思うのは公明党だと思うんですよ。どうしてかというとね、公明党は34議席持ってたんです。2年前ですよ、衆議院で。ところが選挙の結果ですね、29議席になりました。5議席です。公明党にとって5議席を失うということは本当に痛手だったと思いますよ。というのは公明党というのはほとんどね、立候補した人が落ちるということはありえないくらいの強みがあるんです、一つの話によると300万票を持っていると。ですから自民党を支持します。選挙の時はね、一人区なんかのところでは自民党を応援しますから300万票が自民党を支持するんです、まあ、全部が全部とは言いませんけれども、そうすると自民党議員の私は50議席ぐらいは公明党が支持してるからこそ入れているんだと思うんですよ。で今回どうして衆議院を解散できなかったか、その本音、私は公明党、特に創価学会のトップと安倍さんが会ったという記事を見てますね。ですから、公明党の創価学会のトップがね、安倍さんに、またもや選挙をやって議席をね、29議席。これからまた5議席とか10議席なくしたら大変なことになると。しかも参議院と衆議院でね、4人選挙するなんていうのは、まあ、誰とは申しませんけども、その公明党の高齢者にとっては非常に難しい、このことになると思うので猛反対したんですね。ある意味では公明党創価学会のトップが、安倍総理がもし衆議院を解散するんだったら創価学会は今回自民党を応援しないぞと、300万票はどこへ行くかわからんぞと、あんたが本気でやるんだったら公明党はもう野党の方を応援すると言ったか言わないか分かりませんよ。そのぐらいの勢いで言ったんではないかなと思います。ですから安倍さんは衆議院解散したかったんですよ。もう一回勝ってダブル選挙やって3分の2を取って憲法を改正したい、その他とにかくそんなことを安倍さんの意中にはあったと私は推測しております。ですから今回衆議院が解散しなかったのは週刊誌にもありません。何もないけれども、この3年前の参議院選挙、2年前の衆議院選挙、この結果を見て公明党が非常に危機感を感じている。共産党が2年前ぐんと伸びました。下手すると 共産党の方が公明党の上を行くのではないかなという危機感を公明党は持っているのではないかなと思います。これが私の推理小説かもしれませんけれども、皆さんこの阿久津のボイスレターを参考にして7月21日の参議院選挙を、まあ、期待するというか関心を持ってみたいと思います。結果は投票率ですね。 50% だとしたらあまり変わらないかもしれませんが、オール野党が1人区32人のところ、ほとんどどこも1人で絞ったようですね。ですからこの32人の1人区の中で半分16人オール野党が取ったらば、これは素晴らしい。10人でも素晴らしいと思うんですね。3年前は私の記憶ではそんなに取れなかったと思いますね。参議院議員、まあ安倍さんはどこへ行ってもテレビに出ますからね。何をやっても記者会見、これを取材するのが NHK、7月21日。私はまず投票率、本当は 60% ぐらい言ってもらいたいと思うんですが、55% になるだけでも変わるのではないかなと、動くのではないかなと思っております。投票率、そして、まあ、天気ですね。まあ、そんなわけで、この衆議院を解散するかしないか、これはまた年金問題も絡みますね。10月からの消費税を上げるか上げないか、もう上げることになってるんですけれども、国民がどういうふうに動くか、自民党があまりにも強すぎてるんで、ちょいと自民党の力を弱めようじゃないかという考えがあれば、移動がある、動きがあるのではないかなと思っております。以上、今回は阿久津刑事の時事報道でありました。この結果は8月号で、また私の言ってることがね、どれだけ当たるか、まあ当たるか外れるかもしれませんけれども、皆さんお楽しみにしてください。それでは8月にお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さよなら。